夢の旅人ランドルフ・カーターはその人生において幾度となく奇怪なもの、不思議な出来事に遭遇する。カーターと友人のマントンは墓場で幽霊や化け物が実在するかどうかを議論していたが、やがて夜になり、ホラーの鬼才 H.P. ラブクラフトによる小編。言葉にできないもの、 H.P. ラブクラフト、大久保優也。私たちが腰掛けているのは納骨堂の蓋として置かれ、今は打ちこぼれた17世紀の石でした。時は秋、午後遅くのこと。アーカムの古い埋葬地で二人して言葉にできないものについて考えを巡らせていました。墓地の中央にある一本の大きな柳の木を見つめると、その幹は文字も読み取れないほどに古い一つの墓を飲み込まんばかりだったので、そこで私は妄想にも似た意見を口にしました。死んだ者があれして養分になって、それを巨大な根がその古い墓地の土から吸い出しているのではないか云々。すると友人は、そんな馬鹿を言うなと返し、そもそももう100年以上もここで埋葬が行われていないのだから、普通の方法以外で栄養を吸い出すことなんてあるはずがないと言いました。しかもと付け加えて、私がいつも言う言葉にできないものだとか言い表しようのないものなんてやつは幼稚な考えであって、だからいつも作家として低いところに甘んじているのだと。確かに私はある決まった物語の終わり方にこだわりすぎていて、いつだって何かを見たり何かを聞いたりさせて主人公を動けなくさせ、その経験したことを話す勇気もなくさせるとか、そもそもそれとのつながりをなくさせるとか、そんな風にしてしまいます。友人が言うには、人間というものは五感や宗教的直感によってしか物事を知ることができない、故にはっきりと描写できない対象とか光景とかいうものは言い及ぶことも不可能なはずである。事実を厳密に定義してみても、神学の教義が正しいとしても、言い伝えやアーサー・コナン・ドイル君子が回収派の教えをいかほどに修正してくれたとしてもだと。この友人ジョエル・マントンとはよく活発な議論を交わしたものです。マントンは東高の校長で、生まれも育ちもボストン。現実の揺らぎといったものにはガンとして耳を貸さない、ニューイングランド気質の人間でした。普通に目に見える体験だけが、受け止めるに足る意味がある、というのが彼の持論で、芸術家の本分というのは、行動や快感や衝撃で強い感情をかきたてることよりもむしろ、毎日の出来事を細かく正確に写し取ることによって、穏やかな関心を持ち、真っ当な認識を有し。